5. 次に、かかる約束、かかる形式の下に行われる俳句の特別の趣味というものを1に説明すれば、その1は天然趣味というようなものである。小説とかその他多くの文学ではおおむね人間というものがその主体となって、人間というごときものが主として描かれることになっているけれども、人事というものは複雑なものであって、簡単に表しては到底その趣を十分に伝えることはできない。それに反して天然物の方は人事に比して簡単である。少なくとも簡単に表してなおその趣を伝えやすい。これが十七詩たる俳句で主として天然物が得ぜられる原因であった。同じ短い詩の中でも、和歌に比べても、中国の詩に比べても、俳句ほど天然物を得ずるものは他にない。かえって文字で表す詩よりも、色で表す絵の方に、俳句に近いような傾きさえある。また仮に、人事を得ずる場合にも、ほとんど人間を天然物と同じような風に見て、人の歩くのも、蝶が飛ぶのも、人が涙を流すのも、しぐれが降るのも、同じように観察する傾向すらできている。この天然を対象とするということは、俳句を味わうものの誇りとするところであって、また他の文学に対して、俳句がその地方を占めている重要なる一特色となっている。このこともまた一方から解釈すると、超越主義といったようなふうにも言うことができる。小説などでは人間の研究ということが重要の目的であって、人間の中に飛び込んでいって深く観察し、あまねく見て、そうして人と共に泣き、人と共に笑うというようなことをするのが目的になっている。けれども俳句の方は、そこになると全く人間社会というものをかけ離れて、格段に高い地位に自分を置いて、人間をも前言ったごとく天然物と同一に見て、俗情を離れて観察するような風になっている。だから天然、趣味を鼓舞するということは、やがて人生に対して超越しているということになる。これがまた俳句が他の文学に比較して格段の見地を有することになっている。この超越ということが俳句の最も大事な特色であるにかかわらず、往々にして誤るような風になっているというのは他でもない。人生を調達するというのは、深く人生そのものを味わい、苦い経験、酸っぱい経験を積んだ上で調達した場合には、そこに一種の尊敬すべき底光のあるその人の見地というものができる。けれども、いまだに人生に対して経験もなく、辛酸もなめないで、つまり若い自分から俳句を作っているために、わけもわからずに人生を俗世界と罵って、そうして高いところに立つというごとき風に見えるのは、最も良くないことである。俳句がだんだん俗に陥って、一種の廃人趣味というごとき草木味の出てくるのは、取りも直さずこの根底のない調達思想から来るのだと私は思う。6. 歴史から考えてみても、元禄の芭蕉という人は人生を超越した人ではあったけれども、しかしながらこの人は十分世の中の経験を経てきた人である。またどこまでも人生を愚かにしなかった人である。それに付随しておった種子の廃人も、多くは人生を離れた人ではあったけれども、しかしながら その離れる以前には、人生に対して種々の経歴を持っている人が多かった。元禄の俳句、元禄の俳人の軽浮な蝶が見えぬのは、この態度に原因するものと信ずる。ところが、後世になってくるというと、俳句そのものの方が、まずその人の頭を支配して、俳句に自分は遊んでいるものだから、人生は一目下に見下ろさなければならぬ。人生というものは俗なものである、というような感じが主となって、元禄の芭蕉その他が決して軽蔑しなかった人生を、芭蕉以下の人材であるにかかわらず、軽々しくこれを軽蔑するような風が見える。したがって、その風義もその人格も軽薄になって、俳人衆という一種の衆味がすぐ人の花を打つようになる。武尊は大家であったし、また決して軽薄な人間ではなかったにかかわらず、これを芭蕉に比べてみると、どことなくしっとりとしたところが欠けている。これはどうかといえば、とりも直さず、人間そのものを見ることの新鮮によることと考えられる。もし武尊にして十分人生を研究し、人生を尊敬した上で、あれだけの技術を持っておったならば、もう少ししんみりと人を感動させ、十分芭蕉以上の仕事をしておったろうと自分は思う。武尊が大技術家であるにかかわらず、芭蕉の句が人の心を支配するほど支配することができぬのは、全くこの態度に原因するものと思う。まして武尊以下の俳人にあっては、器用は十分器用だし、面白い句も中にはあるけれども、しかし、どことなく、軽浮の感を免れない。近代の俳壇でも、正岡子規という人は、決して人間を軽蔑しなかった人である。人間社会をくだらないものとして、頭から見下ろしておったような人ではなかった。もし、あの人にして、健康が許すならば、社会の人として働く考えすらも持っておった人であった。かくのごとく人生に趣味を持ち、敬意を払っておった人が、病のために、また自己の文学のために、人生を離れた地位に立たねばならなかったわけであるが、その国は軽薄な跡が少しも見えない。しっとりと、人を感じさせる点にあっては、武尊よりも式の方が上であると自分は信ずる。その点においては、元禄の芭蕉に次ぐものといって差し支えないと思う。そうして式以外にも、今日の俳人中には、やはり人生を愚かにせず、人生に対して相当の熱意を持っておりながら、その反面に調達した世界に、遊ぶごとき考えで俳句を作っている人も少なくはない。これらの人の句はどことなく落ち着きがあって、発句が下手にかかわらず、なお相当の敬意を払うに足ると思う。けれども中にはまた頭から人生を俗世界と罵って、本当に人生がわからぬくせになお自ら高くおり、しかも自分は、人生を調達した詩人であるということをもって辞任しておるような人々も見受けられるが、これはやがてその俳句に軽浮な跡が見えて、第二の堕落時代を招致する原因になろうかと自分は思う。7、人生というものはある意味において、随分俗なものとも言うことができるけれども、しかしながら、我々の祖先が生活しておったのも人生、我々の父母が生活しておったのも人生、我々の兄弟が生活しているのも人生、また自身が生活しているのも人生、己の子供がやがて生活するところも人生である。 俳人どもが集まって共に俳句を作るその場所もまた人生の一部分である。人生を脱離して超越していると考えながらも、やがて人生の波乱の中に巻き込まれているのが普通の状態である。人生を脱離したごとく考えているのが、やがて人生の渦中に立っているわけである。その人生を一通り越してから後に振り返って一歩高いところに立つ人は、それだけの経歴を経、それだけの見識ができてからであるからして、それは先覚者として相当の敬意を払うこともできるが、しかしまた高校の字でありながら、お尻に卵の殻がくっついているごとき境外であるにかかわらず、欲しいままに人生を脱離したごとく考えているというのは、片腹痛い感じがして、その人のために甚だ取らぬと思われる。これはしかし空論ではない。実際その人の作った句を見るとすぐそれがわかる。例えば芭蕉の句になると、つまらぬ句も随分たくさんある。しかしながら、そのつまらぬというのは表面がつまらぬのであって、その句を通して背後には一種の五行のようなものがある。あたかも仏様の後ろにある後輩のごときものがそこにある。上っ面は平凡な句であるにかかわらず、何遍も味わってみると、しっとりとそこの方から味が染み出してくるごとく感じられるのは、すなわちこの仏様の後輩にあたるところで、要はこれを背景のある俳句と呼びたいと思う。この背景のある俳句はいくら経ってもその味は失せない。けれども上っ面がテカテカ光っていて、一読して面白いと思われるような句は、長く味わっている中に飽きが来る。あたかも錦絵を見るようなもので、その色彩は人の目を得るにかかわらず、その背後には何物もない。この背景のある句と背景のない句とは、前に言った作者の人生観の相違に起因するように思われる。作者がしっとりとした人であるというと、つまらぬものを見る中にも、おのずからその心の中に種々の働きがあって、それが知らず知らずその上に現れている。だからつまらぬ景色を除したつまらぬ句であっても、その背後にはその頭の中の働きというものが自然自然に現れている。これが背景のある句としての価値のあるゆえんであろうと思われる。けれども人生を頭から軽蔑しているような人には、その頭の中に深い深い味というものがない。だからいかに面白い景色を見つけて面白く表現したにかかわらず、その句にはどことなく深みがなくて、錦絵のごとく派手なところばかりが人の目に留まるようになる。何も天然物を得ずる上において、人生というものに趣味を持とうが持つまいが、それは問題にならぬではないかという人があるかもしれぬが、しかし同じ一輪の落ち椿を見ても、また一羽のアゲヒバリを見ても、そこにその人が人生に対して深い味を持っておる人と持っていない人にとっては大変な相違がある。決して俳句を作る上において陳腐な平凡な主観を暴露した津波的な句を作れと強いるわけではないけれども、簡単な景色を除する上においても、わずかに一字一句の上にその作者の頭の味というものは知らず知らずの間に現れてくる。除する方はさておいて、その景色を見る上においても十分その頭の働きというものは現れるわけである。単にヒバリが上がるのが面白いとして、アゲヒバリを見る人と そこに深い人生に対するある心持ちというものを土台に置いて、その土台の上に置いて、揚げひばりの上がるのを見る人とは、同じ上がり具合を観察する上においても、大変な相違があると思われる。このしっとりとした心持ちというものは、外から来るのではない。半ばその人の先天的な性質にもよるが、半ば人生そのものに対する感じの先進、後迫によることと思われる。8. このことについては、以上の簡単な序説では尽きないけれども、ついでであったからして、背景のある句ということを、私は特に尊重するということを、ここで述べておく。核のごとく論じてくると、今の審判の廃人中にも、君の議論は月並みに近いというような非難をする人が起こってくるかもしれない。しかしながら、月並みとこの背景のある句という間には非常な経典がある。簡単に月並みの句そのものの説明を仕方がった、その際を述べてみようならば、月並みの句の方は作者の主観をむき出しに出す。その主観というのも極めて小さい主観で、理屈っぽい主観で、また平凡な主観で、また陳腐な主観である。ところが、この背景ある場所などの句になると、その主観を決して暴露はしない。しっとりと頭の中に包んでおいて、句の上にはそれをあからさまには出さない。しかしながら、その句を通じて、自ら伺われるというような分け合いになっている。またその主観は小主観ではない。深い厚い主観である。また斬新な主観である。月並みの句とこの背景ある句とが往々にして誤られやすきにかかわらず、その間には非常なる相違がなければならぬ。月並みの句になると、旅屋の隠居さんとか床屋の亭主とかいうものが極めて卑近な考えで、人生なり景色なりを見て、その極めて卑近な人生観を土台にして、その人生観を句の上に暴露して句を作る。核のごときは決して背景ある句と言うべからざるのみならず、最下等の句と言ってよいことになる。けれども、場所などの句になると、深く考え、深く思ったものが場所の頭に存在していて、場所が発句を作る場合には、その主観というものは、たやすく、句の上には出てこない。ただ、単純なる景色を序した句であり、単純な人生を演じた句であっても、その考えは一度、その頭の奥深く潜んでいる主観を通じてきたものであることだけが、大いなる特色であって、そこに独特の光もあり、独特の響きもあるのである。また、芭蕉の主観は、床屋の親父などの習慣とは違って、鉄人の主観といってもよいほどのものであるからして、誰がその句を読んでみても、ありふれた、凝り屈を言ったものとは思うことができない。もっとも芭蕉の句の中にでも、往々にしては、後世の月並み句の源流をなしていると思われるような句がある。正岡子規などは、ほとんど芭蕉の大半の句は皆ダメだと言って攻撃したこともあるが、しかしその子規の攻撃した句中にも、公平な目を持ってみればなお相当の尊敬を払うべき句もあるように思われる。けれどもその一般には月並み句の源流をなしたと思われる句がないのでもない。これは芭蕉が偉いにかかわらず、やはりその主観が句の上に暴露されて、平凡陳腐な息を脱することができなかったような場合であろうと思う。後世の月並み家が尊重する芭蕉の句というのには、 この主観を暴露した句の方が多くて、かえって大史観の潜んでいる背景ある句の方は俗人の目に映ぜぬことが多い。これを特別に分解して芭蕉の長所を発揮したのは四季その人の功労ではあるけれども、しかし四季その人は特に客観の句の方を尊重して、この背景ある句というものを衝動しなかったのは時勢の必要に応じたためでもあったろうが、けれども今日の我々から見れば飽き足らぬ感じがする。四季君の客観論によると、芭蕉よりも蕪村の方が偉くなってこなければならぬことになる。しかし今日我々から見ると、蕪村はとても芭蕉に及ばない。蕪村が芭蕉に及ばぬのは取りも直さず、この背景論によって解釈ができるだろうと思われる。9。月並みの論をやろうと思えば、これだけでもなかなか大した議論になるのであるが、先ほど言った小史観の暴露ということが月並みの一番大きな特色だと自分は思う。そこでこの頃、月並み論があまり盛んでない。以前は随分盛んであったにもかかわらず、この頃はあまり月並み論をしないのはどういうわけであるかといって不信をする人があるが、これはやはり時勢の変遷に伴ったわけである。月並み論は今日においてもなお繰り返す必要が全くないことではないのであるが、しかし月並み論よりもより多く大切な議論がたくさんあるために、ほとんど月並み論をなすいとまがないと言ってもいいわけなのである。さて今日の議論は何が一番必要かといえば、もはや俳句そのものの県内の議論ではなくて、俳句と他の文学との比較論と言っても良い点まで足を進めていると思う。それは取りも直さず俳句ということについての議論だと思われる。従来俳句という単に17字の中で養われてきたもの、その格段なるもの、言い換えれば東洋的なもの、また日本人によって特別に養われきたったもの、西洋人の経験なきもの、この俳句とは何ぞやということが今日の最も重要の論題であろうと自分は思う。大正3年後